休憩前に引き続き会議を開きます。
議長。
葛西木管理部長。
すいません、先ほど休憩前にですね、佐野議員からの質問の中で、令和5年度の、国局の、事業費を、3037万1000円と申し上げなければいけないところですね、3071万1000円というふうに、申し上げてしまいました。訂正をさせていただきます。申し訳ありません。
はい、11番瀬野隆夫議員、ご登壇願います。
どうもこんにちは。休憩を挟んで恐縮でございますけれども、本日は能登半島地震を教訓とした対応についてお伺いします。くしくもここ数日間、千葉県、東方沖地震が頻発しております。このような状況を踏まえまして、現実に即した実りある議論ができればと思っております。一般認識として地震への備えや発災後の対応に正解はないと思っておりますが、災害分野の専門家や実際に経験をされた方々の心情や意見等は生かしていかなければならないと痛感します。また時系列での状況を確認し合うことも意味があると思っています。この房総地域でも発生確率が高いと懸念されている首都直下型地震、千葉県北西部地震であるとか、今回の千葉県東方沖地震、三浦半島断層群地震、南海トラフ地震など複数の地震に備えなければなりません。これまでも多くの登壇者が触れておりましたけれども、能登半島で起きた状況は地勢的に似ている房総半島のさらには先端部に位置する阿波地域への共通点を示してあまりあるものと感じています。似ているということは、房総半島地震を教訓とした対応が求められます。中でも住民自らがそれぞれ災害に備える自助が最も重要ではないかと感じる事案が多くありました。できる限り多くの事例や課題等を通しながら、自助、共助、公助などの備えについて確認させていただければと思っております。それでは質問でございます。1点目、能登半島地震を教訓とした避難所運営についてお聞きします。これは収容人数の問題や停電、断水対応など現実に起こりうる課題が多くあります。本市ではどのように対応されるのかご見解を伺います。2点目、本市の災害対応として積極的にフェーズフリーの考えを取り入れてはどうかと思い提案させていただきます。フェーズフリーとは、日常と災害時の局面、フェーズの垣根をなくすという考え方です。つまり日常を使うものが災害時にも役立つようにデザインすることがフェーズフリーの概念であると説明できると思います。災害時に備える重要性は分かっていても、いつ起こるか分からない災害への準備はなかなかできないのも事実であります。全国にはさまざまな事例があり、本市でも取り組むべき案件が数多く存在すると確信します。ぜひ前向きに検討願いたいと思いますが、いかがでしょうか。3点目、能登半島地震では空路、海路、そして陸路等が寸断され、孤立する世帯や集落等がありましたが、本市ではどのように認識され対応されるのかお伺いいたします。4点目、私たち個々人としても地震災害を想定した自らの備えが重要となります。その自助に必要なものとして考えられる具体的な対策についてと、それらを市民へ周知させる取り組み等について伺います。5点目、自主防災会における地区防災計画の実施に向けた整備状況及び進捗状況を伺います。6点目、能登半島地震では木造建築の倒壊や木密地域での大規模火災、海抜の低い地域の津波被害などが発生しました。 本市として同様の被害が懸念される地域への長期的展望も含めた対応について伺いたいと思います。質問は以上でございます。ご答弁によりましては再質問させていただきます。
森市長。
瀬野隆夫議員の質問にお答えいたします。令和6年能登半島地震を教訓とした対応についてですが、能登半島地震については現在も被災地域自治体を中心に応急対応が持続しているところであり、その状況も時々刻々と変化しているものと推察します。立山市として全ての状況を把握しているものではないことから、教訓というよりは現時点におけます被災地の状況を受けてどのように考えていくかといった形で答弁とさせていただきたいと思います。まず第1点目、避難所運営についてですが、立山市地域防災計画では指定避難所及び指定緊急避難場所兼指定避難所の合計31箇所を指定しております。このうち災害対応のため初動で開設する避難所は各地区に1箇所の計11箇所を必要に応じてさらに7箇所を増設することで約2000人の収容人数に対応する計画としています。今回の能登半島地震におきましては住家の損傷等により避難者数が想定以上となり、地域住民が設置する自主避難所の活用や他地域への二次避難等も行わざるを得ない状況が発生していました。立山市におきましてもあらゆる状況を想定した避難者の受け入れ体制を整備していかなければならないと考えています。避難所に必要な設備については停電対応として各避難所に発電機やポータブル電源を備蓄しているほか、今年度避難所となる小学校の体育館4箇所に電源車や大型発電機を接続することにより体育館全体の給電が可能となる非常電源切り替え板の設置工事を行いました。この工事については今後も設置箇所を広げていくことを計画しています。また断水時の備えとしては飲料水の備蓄とともに必要量の補給を目的として飲料水を取り扱う業者との災害協定を締結しています。飲料水の供給に関しては2社と協定を締結しており、加えてスーパーマーケットやホームセンターコンビニエンスストアなども飲料水を含めた生活物資の供給に関する協定を締結しています。その他には水を必要としない簡易トイレを備え付けるなどの対策を行っています。次に第2点目、フェーズフリーの取り組みについてですが、議員ご指摘のとおり災害対策を考える上で日常と災害時の垣根をなくして総合的に考えるフェーズフリーの視点は非常に重要であると考えています。立山市の取り組みとしては今年1月にコンテナハウスを利用した宿泊施設と災害協定を締結し、平時は宿泊施設として使用しているコンテナハウスを災害時には市民の避難施設として活用させてもらうような環境を整えており、これはフェーズフリーの一例であると思っています。また市民の皆様による自助の取り組みについても備蓄品を普段使いし使用した分を購入するというローリングストックという考え方があり、出前講座や広報誌等により啓発を行っています。フェーズフリーの取り組みについては全国的にも多くの好事例がありますので今後も積極的に取り入れていきたいと考えています。次に第3点目、海路陸路が寸断され孤立する世帯や集落が発生した場合の対応についてですが、昨日の石井敏弘議員への答弁でも申し上げましたが、能登半島の場合と同様房総半島においても阿波地域としてまたは集落として孤立する状況が生じることが想定されます。そのため孤立した場合に備え各地区の防災倉庫などに十分な備蓄品を確保するとともに、各家庭においては最低3日分可能であれば7日分の水や非常食などの備蓄を啓発しているところです。また企業などとの災害協定によりあらゆる支援を受けることができる体制を構築しています。さらに孤立した場合を想定した訓練やシミュレーションを行うことで対応が円滑に行えるよう備えをしていきたいと考えています。次に第4点目、自助に必要な対策と市民への周知の取り組みについてですが、災害発生時初動において最も大切となるのは 自分の身は自分で守る自助という行動です。日頃から災害時を想定し、避難場所の確認や家庭での備蓄、家具の固定、家族間の相談等を行い、いざという時に備えていただきたく、いただく必要があります。また詳細なデータは公表されておりませんが、昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた建物の場合、強い揺れにより倒壊する可能性が高まります。能登半島地震において多くの家屋が倒壊した原因としては、旧耐震基準の建物が多かったことのほかに、令和5年5月に発生した最大震度6強の地震により建物の耐震強度が低下していた可能性もあると言われています。市民の皆様にはまず自宅の建築年と耐震状況を確認していただくことも重要だと考えています。また来年度に住宅の耐震診断にかかる補助を予定しています。これらを含め自助の意識を市民に広げるための立山市の取り組みといたしましては、防災に関する出前講座や防災訓練を実施し、市のホームページや広報誌での啓発を行うとともに、地域の防災活動を行う自主防災組織、防災士等を対象に防災ミーティングを開催するなど、さまざまな機会、手段を通じて自助による防災力の強化を図っています。いきます。次に5点目、自主防災会の地区防災計画の整備状況についてですが、現時点で地区防災計画を策定している自主防災組織はありません。地区防災計画は各地区で行われる防災活動に関する計画であり、地区の実情を踏まえた具体的な行動の指針となるものであり、国のガイドラインにも示されているように、行政の技術的、知識的な助言を受けながら、各自主防災組織等が策定するものであることから、地域防災力の強化のためにも、立山市として策定を促し、サポートをしていく考えです。次に第6点目、木造建築物の倒壊や、木造住宅密集地域での火災、海抜の低い地域の津波被害に対する長期的展望についてですが、立山市におきましても、北条地区などに人口密集地域が存在しており、家屋等も連なっていることから、大規模地震があった場合には、議員ご指摘のように、同様の災害が発生することが懸念されます。都市構造そのものを根本から変えることは非常に困難であり、また、個人の住宅や住む場所の選択の問題にもなります。まずは自身が住んでいる地域に、どのような危険が潜んでいるのかということを市民の皆様に認識してもらい、その上で個々に可能な対策をしてもらうことが必要であると考えています。そのためには、出前講座や防災訓練等の機会を活用し、防災地域知識の啓発だけではなく、実践してもらうことの大切さを伝えていきたいと考えています。防災対策は一朝一夕でできるものではありません。また、行政だけが行うものではなく、官民一体となって、立山市全体として取り組んでいかなければならないものです。また今回の能登半島地震が元旦に発生したように、災害はいつ、どのような状況で、どのような規模で襲ってくるか分かりません。フェーズフリーという新しい防災の考えを持ち、いつ災害が起きても迅速な対応ができるように、市民の皆様一人一人の備えを高めていくことが大切であると考えています。以上です。
瀬野孝雄議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。それではですね、各質問6項目に沿って、再質問させていただきたいと思いますけれども、まず一番最初なんですが、珠洲市の公立病院がありました。これは270人の職員がいたということなんですが、もちろん元旦の災害でしたので、集まってこられた職員数が100名ぐらいだったと。これは立山のこのね、会長時間とか、まあそういう祭日の災害とか、まあ、考えればね、ですけれども、まあ休みであったりすると集まれる人は大体 40% 以下ぐらいなのかなと。でその中でこういう激甚災害の対応しなければいけないと、こういうことを、まあ、そういう局面を考えながらやっていかなければいけない問題なんだろうなっていうのをまず思いました。つまり今回能登半島地震で起きたことは教訓と、まあ教訓ではなくてね、 っていう主張等でありましたけれども、まあ、具体的に教訓としていかなければいけない事案というのがたくさんあったわけですね。で、起こりうる可能性があるんであれば、そこに向けてできうる限りの備えをしていくと、これが今回のテーマでございますので、よろしくお願いしたいと思います。それで答弁がございました。本市のですね、避難所、これは2000名ほどの収容計画ということでございましたけれども、まあ、それ以上になった場合の対応というのをお聞かせいただければと思います。
すみません、もう一度
本市の避難所収容人数は2000名というようなね、市長答弁があったかと思います。で、仮に大規模災害が起きてそれ以上のキャパになったときには、どのような対応をされるんでしょうか。
管理部長。
葛西機管理部長。
はい、失礼いたしました。ちょっと、聞き取れなかったことがあったもんで、何度も言わせてしまいました。申し訳ありません。まあ、2000名の、18箇所でですね、2000名という形で市長答弁の方させていただきました。これを、それ以上の災害が起きた場合に広げていくということでございますが、初動の18、からさらに増設するという形の中で、31箇所の、避難所を設け、そこに、2990人、を収容するという計画でございます。これを超えた場合、千葉県と協議しまして、県施設の方にさらに収容を考えていきたいと。その場合の収容の対象となる施設でございますけれども、いわゆる県立高校等の阿波高校、立山総合高校、阿波特別支援学校、この3箇所をお願いする形の中で、さらに多くの人を収容していくというふうに考えてございます。以上です。
瀬野高雄議員。
はい、ありがとうございます。まあ、能登半島地震と全く同じっていうことは、まあ、考えにくいとは思うんですが、まあ、その程度の地震を、まあ、想定して考えていきますとね、実は5日の日に石川県と新潟、富山の3県でですね、避難所の開設が393箇所だったんですよ、5日の日に。で、1週間後ですね、7日になるとですね、石川県内だけで404箇所の避難所が開設されたという報道があるんです。つまり3県で393箇所だったのが、2日後に石川県だけで404箇所になっている。つまり明らかに増えてくるだろうということが予測されるんですね。で、激甚だから時間が経てば経つほどそういう状況というのが増えてくるんだろうなと思うわけです。そういった意味では、またこの人口比率で考えますと、この、まあ、なんていうの、の奥能登っていうんですかね、地方の人口っていうのは少ないですから、同じふうにこうスライドして考えていくと、相当な収容人数っていうか避難者が増えるだろうっていうのは想像できるんですね。ですから、そういった意味でも、まあ、キャパはキャパとしてきちんと備えていただいて、それの容量が超えた分はどうするんだっていうところの準備もですね、ぜひお願いしたいということで聞いたわけです。で、次にですね、直接死と災害関連死っていうのの割合が示されています。ちなみに阪神・淡路ではですね、6400名が亡くなられましたけれども、920人余りが、まあ、災害関連死、14.3% になります。東日本ではですね、まあ、煩雑になりますから、パーセントだけ、17% が災害関連死です。で、注目していただきたい数字がですね、新潟県の中越地震ですね、68人中52名、76.5% が災害関連死。これもうちょっと言い方変えると、約70人のうち50人が災害関連死なんですね。それから、もっとすごいのが熊本地震です。これは268人中ですね、218名が災害関連死。つまり、災害、避難所の整備がいかに必要かっていう数字、これが数字として如実に直接死の4倍ですから、地震では助かったけど、その後に命を失ってしまったという、こういう統計があるわけです。まあ、そういうことで、避難所計画っていうのはしっかりお願いしたいというものが一つと、それから、質問させていただきますけれども、このような状況を踏まえましてね、 実はどこだ、熊本の場合はですね、一番多かったのが避難所で避難をしているんではなくて自宅等で避難されている人が80名ほど亡くなられています。で、避難所で亡くなられた数は10名です。災害関連死の中 でこのような状況を踏まえますとね、自宅等に住めなくなった避難所以外の避難者への支援のあり方というのは重要になってくると思うんですが、この点いかがでしょうか。
管理部長。
火災危機管理部長。
はい、避難所に、以外のですね、場所に避難している、避難ということでございますけれども、今のところ、立山市ではですね、災害協定を結ぶ中で、車中泊という場所でですね、駐車場を提供していただいてますのが、株式会社ダイナム、それと、今回、オープンいたしました、道の駅立山グリーンファーム立山の方も駐車場をですね、車中泊の場所として提供いたしますと。その間に関しましてはトイレ等もですね、使えるんであれば提供させていただけるという話もいただいております。その他にですね、宿泊施設といたしまして、首都部の中でも申し上げさせていただきましたけれども、コンテナホテル、127沿いのところから見えるあそこのコンテナホテルでございますが、そちらの方、ホテルクレイドルキャビン立山というんですか、こちらの方と、あと立山市の、旅館、組合の、施設というものを、提供することを、考えております。ただこれで全てが十分だと思いませんので、今後もですね、そういうお話をいただいたときとかですね、こちらからも目を向ける中でですね、増やしていけたらというふうに思っております。以上でございます。
はい、瀬野隆夫議員。
はい、ありがとうございます。令和3年の12月にですね、北条地区の防災訓練で講演されました鍵谷はじめ教授、ね、この先生がですね、福祉避難所の必要性を訴えられております。高齢者や障害者などはなるべく早く避難所から出してあげられる対策を用意しておくべきだと、こういうことですね。で、まずはですね、本市の計画段階からお伺いしたいんですけれども、二次避難所へ移行するまでに必要と考えられますね、 1.5 次避難っていうのがあると思うんですね。つまり多くの避難者が、雑魚寝みたいな避難所にいたときに、まずそこから一旦出してあげると、そして落ち着いた二次避難に、その中間施設ですね、 1.5 次避難、これについてですね、福祉避難所を利用する予測人数であるとか、およびですね、現時点での使用可能人数、それから 1.5 次避難の準備状況等をお聞かせいただければと思います。
葛西木管理部長。
はい、今お話になりました 1.5 次避難の計画というのは現状立山市の場合は持ち合わせておりません。ただ今回、能登の地震の方を見て、その後の、情報、マスコミの情報ですけれども、テレビで見る中ではですね、やはりその 1.5 時の、大切さというのは、すごいあるんだなというふうに思っています。現状としては一時避難所から二次避難所に移るということですけれども、やはり早い段階で、二次避難所に移るべき、高齢の方、疾病を持たれた方等をですね、少しでも負担の軽い、施設に移して、そこから、病院の、何ですか、準備ができたところで、移送するという形を取ることは必要だと思いますので、その考え方は取り入れて、今後の、ものにしていきたいと思っております。それとですね、福祉避難所、そちらの方の、収容可能人数というのはですね、現状79名ということで、こちらの方、災害協定による協力いただけるところではですね、79名ということで、把握しているところでございます。実態数を把握するというのはなかなか難しいございますけれども、また、担当部局とですね、コミュニケーションを取りながらですね、そこら辺のところも、整理をまたしていきたいなというふうに思っております。以上です。
瀬野隆夫議員。
はい、用意は多ければ多いほどいいと思うんですね。でも大規模災害になると受け入れる予定が受け入れる先から、ね、崩れる場合もありますので多い方がいいですよね。で、能登地震です。これ1月の12日になりますと、二次避難所の確保を急げっていう声が上がってくるんですね。 1日だから分かりやすいんですが、避難所に10日間いるわけですよね。障害者であるとか高齢者だとか弱い方がね、ちょっともう10日間ぐらいになると早く二次避難所に出せと、こういう話になってくるわけです。ですから仮設住宅への建設のめどだとか入居だとか、これは何ヶ月もかかる場合がありますよね。それから民間の賃貸住宅やホテルなどを活用したみなし仮、みなし仮設住宅ですね、それの手配や確保、まあ、行政がアパートなどをですね借り上げる賃貸型応急住宅制度も重要であるということで、今のうちからそういう計画は進めておいていただきたいなということでございます。それから子どもの精神面ももう10日ぐらいになるとあるそうで、避難所にはですね子どもの遊び場なんかもあらかじめ用意しとけってこういう指摘もあります。まあ、こういうのも実際に起こったからこういうこと分かるわけですよね。ですから教訓として何でもいいから取り上げて記録して対応に備えておかなければいけないと思うわけです、ね、よろしくお願いしたいと思います。次にですね、避難所でのですね、断水と停電対策には万全の備えをお願いしたいと思うんですが、まあ、断水ではトイレがセットに考えられますし、まあ、このトイレ対策いかがでしょうかということです。それから電源車の活用についても触れられておりましたけれども、ひとたび災害が起こりますとね、各自治体でその電源車っていうのは依頼が殺到するわけなので、まあ取り合いになるんではないかっていう懸念があるわけです。ですからそういった意味での優先順位であるとか、その確保に向けた手順というのは定められているのかどうかお伺いしたいと思います。
火災機管理部長。
はい、避難所がですね、まあ、断水停電、している場合の、トイレという対応、トイレの対応についてはまあ、ここまでいろいろご質問いただいた中でですね、お答えをしておりますけれども、防災備蓄倉庫の方にですね、簡易トイレ、携帯トイレを、備蓄しておりますので、まあ、それを使っていただくという形になろうかと思います。また、支給の調達が必要な場合としては、県へ仮設トイレの、要望をかけるとともに、災害協定で、を結んでおります、業者さん、提供していただける業者さんと災害協定を結んでおりますので、そちらの方に、お願いをするという形でございます。まあ、引っ張り合いというのは当然あろうかと思いますが、その中でですね、いろんなところとお話をさ、お願いをできることでですね、少しでも多くのものを確保できる体制を作っていきたいというふうに思っております。次にですね、電源車につきましては、千葉県が、東京電力との協定に基づきまして、電源車を県内の市町村に配分する計画を、となっております。優先施設と、配備台数に応じて支援を受けることになります。配備する、優先順位、立山市の場合ではですね、クリーンセンター、県立、特別支援学校、2校の、そうですね、特別支援学校2校の計3施設を最重要施設という形で、位置づけまして、上水道、上水道施設、医療施設、社会福祉施設などの、51点を、まあ、その次の対象という形にしております。電源車も当然不足することが予測されるわけなんですが、こちらの方はまた市内の業者でありますところとですね、協定を結ばせていただく中でですね、調整して据え置き型の発電機というものをですね、調達していくという形で考えてございます。以上でございます。
瀬野隆夫議員。
ありがとうございます。まあ、電源車というのは電力会社が保有しているものですからね、そこら辺の順序がちゃんとしてないと悲惨な結果になるのかなと思いました。まあ、トイレに関しましては、ここでも以前からお願いしていますオストメイド用のトイレだとかですね、そういう人の用意も保管場所の提供であるとか、そういうこともお願いできればと思うわけです。それからですね、現地能登ですね、1週間後あたりからですね、活動が開始されたようなんですけれども、モバイルファーマシーといって医療用医薬品の調剤ができる車両の手配などもあったんだそうです。 こういうこともまあ、お年寄りだとかね、持病のお持ちの方なんていらっしゃいますので、そういう車両の手配などもですね、お願いできればありがたいなと思います。それから想定されるものに対しては、まあ、寺田虎彦がね、正しく恐れるって言いましたけれども、やっぱり正しく準備をして、そしてその、場があったときに、きちんと対応できるのが、まあ、正しく恐れるから正しく対応できるんだっていうことになろうと思うん でそういった意味ではしっかりとした予測を立てて準備の方もお願いできればという思いでいます。お願いしたいと思います。次にですね、ペット同行避難について伺いたいと思うんです。ペットはやはり犬猫特にですが、家族と一緒です。ただ飼われてない方はなかなかご理解いただけないのも事実かもしれません。ただ本当に大変、涼しだったと思いますけれども、そうですね、涼しではですね、11歳のオス猫と、34日分でぶりに再会したというニュースがありました。飼い主はいかばかりかと思うんですが、5キロあった体重が4キロになっていたと、まあ、こういうわけですね。で、まあ、いずれにしてもですね、本市におけるペット同行避難のね、現状とこれからの見通しをお聞かせいただければと思います。
管理部長。
葛西木管理部長。
はい、まあ、ペットの同行避難というのはですね、まあ、最近においてはもう普通に、取り入れられている話でございます。昔はそうでなくて、人はいなくなったところに犬や猫がいたりとかっていう映像がよくありましたけど、今はやはり連れて避難をしたいという方が増えてきている中で、まあ、普通の状況になっているように感じております。館山市としましても、避難者がペットとともにという、避難されてくる場合受け入れるというのはもうこれは市としての方針として動いているものでございます。ただし、まあ、一緒の中にですね、いるというわけにはいきませんので、別に屋根をつけてそこにケージをつけて、ケージを持ってきていただいて、そこに、ペットに、入ってもらうとか、あと、なんですか、リードですか、を、くくりつけた中でですね、そこで、いてもらうという形になろうかと思います。あと食事に関しても、まあ、現在備蓄状況という中ではペットに関してですね、手が及んでないところがありますので、これは申し訳ありませんが飼い主の方にご用意いただきたいなというふうに思っております。はい、まあ、その中でですね、実際にこれまでも避難訓練、等をやっている中でですね、そのような、避難のあり方というんですか、ペットの避難の、ペット同伴の避難のあり方というのも、講習を受けたりという、講演を受けたりという形の中でですね、実際にペットを連れてこられない方にもご理解いただくという形の工夫もさせていただいております。以上でございます。
議長、瀬野高尾議員。
はい、ありがとうございます。ですね、県内ではですね、柏市、これが同行避難のですね、先進事例となるのではないかと思います。時間がなくなっちゃいましたから説明しようと思いましたけどやめます。まあ、柏市をぜひ参考にしていただければと思います。次にですね、避難所となる小中学校の体育館の空調施設ですね、前回もありましたけれども、この本会議で取り上げられたかと思いますけれども、実はですね、衆議院の予算委員会で岸田総理がですね、今年度から2025年度までの間、国庫補助の割合を引き上げて自治体の空調新設を後押しするという明言をされました。で、またですね、そのために必要な予算措置も進めて支援するということでございましたけれども、この点についてのご見解をお願いします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。議員ご指摘のとおりですね、今年度から令和7年度までの時限措置といたしまして、体育館の空調設置に要する経費に対する国庫補助、まあ、これは文部科学省の補助でございますけれども、その割合がですね、3分の1から2分の1に引き上げられております。まあ、昨年のですね、9月議会におきまして、鈴木明子議員の方にもご答弁させていただきましたが、現状ですね、市内の小中学校の施設においてエアコンが設置されている場所、こちらはですね、すべての普通教室と音楽室など一部の特別教室のみになっております。 まあ、教育委員会の立場からいたしますと、学校現場の方からはですね、体育館よりもですね、児童生徒の密度が高まる理科室であるとか図工室であるとか、まあ、そういった特別教室へのですね、エアコンの設置というものが多々ございます。まあ、教育委員会といたしましても現在取り組んでおります学校再編の進捗状況を踏まえた上でですね、まあ、今後も使用する学校施設については特別教室へのエアコンの設置を優先して検討してまいりたいと思っております。現段階ではですね、体育館の空調設備の具体的な計画というものについては持ち合わせておりませんが、将来的にはですね、再編後の小中学校の体育館のエアコンの設置につきましては、まあ、財政状況をですね、勘案しながら、これは検討していくべき事項だと教育委員会としては思っております。以上です。
瀬野孝雄議員。
はい、こういう質問をするときには構えられると思うんですが、内袖を触れとは決して言いませんので、ただですね、こういう激甚災害になって夏体育館で住めますかっていうことなんですよね。これ経験された方は分かるんですが、とても住めないですよね。でも多くの方が屋根付きのところで、自宅から離れたときには、で教室っていうのは当然ある考えられますよね。ただ現実キャパ的にも厳しいだろうしってなると、やはりですね、将来的には体育館の空調設備が必要だろうとこう思います。それから、まあ国もさまざまな財政支援をしますと言っても、まあ、無理なものは無理なんでしょうけれどもね。でもそこら辺のところをリアルに考えていくと、立山市のその避難計画っていうのはどこまでね、旧大点がいただけるのかどうかっていうのは厳しいところがあるかもしれませんね。まあそういうことでよろしくお願いしたいと思います。次にですね、フェーズフリーですね、まあでね、ちょっと飛ばしますけれどもね、このフェーズフリーってさまざまな事例があるんですね。でもやっぱり時間なくなっちゃいましたので、ちょっとお伺いしたいんですが、フェーズフリーっていうのはですね、さまざまな場面で応用が効きますのでね、こういう考え方が広まることによって災害に強いこの社会が実現するものだと思っております。で、主としてですね、このフェーズフリーの代表理事されている佐藤さんって方がいらっしゃるんですけれどもね、で自治体によってはこういう方をお招きして講習会であるとか、そういうことを催しているところもあります。つまり参考になるお話が聞けるだろうということです。で、同じような講習会形式ではですね、災害ケースマネジメントっていうのがありまして、これは全くフェーズフリーとは関係ありませんけれども、これはですね、被災された方個々人に被災状況が違いますので、オーダーメイド型のこの社会保障といいますか支援のやり方なんですけれどもね、こういうのも災害の度に取り出さされているわけです。ですからこういう災害ケースマネジメントみたいな講習会も有効ではないかと思うんですがね、この点についてのご見解をお願いしたいと思います。
木管理部長。
笠井木管理部長。
はい、まずフェーズフリーに関しては市長答弁でも申し上げた通りですね、いわゆる日常と災害の時の境なくですね、やっていくという中では非常に有効なものだというふうに思っております。また従来立山というのはですね、大きな災害に遭ってこなかったものですから、先ほど申されてました、災害の、ケースマネジメント、まあ、被災者の一人一人の状況に寄り添いながら支援をしていくということに関してはですね、非常にまだ遅れている部分じゃないのかなというふうに個人的には思っております。両方とも新しい考え方でございますし、新しい取り組み、これからも取り組んでいかなきゃいけない取り組みだと思います。まずはしっかりとですね、まあ、お勉強をさせていただきたい、まあ、その中では、まあ、今議員がですね、ご紹介いただきましたお二人の方のお話を聞くですとか、まあ、同じ行政単位の中でですね、先行で動いているところもありますので、そういうところからの情報を聞く中でですね、自分たちの、なんて知識を蓄えていく、それをどのように、立山の中で使っていくかということを考えていくか ということもやりたいと思います。まずはとにかく勉強をまず、してみたいなと思っておりますので、必要な時もしありましたら声をかけさせていただきますのでご紹介いただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、瀬野隆夫議員。
はい、ありがとうございます。ケースマネジメント、自治体にとってですね、平時から仕組みを整えていく重要性を提案するものです。参考になると思います。次にですね、3点目で確認した孤立集落等についてです。半島振興法っていうのがありますね。全国23の半島を対象地域に指定しております。防災減災を社会の主流にというスローガンを実質的に加速させていきたいと思うわけですけれども、このライフラインの強靭化の必要性っていうのは強く感じますけれどもね、そこに向けた具体的な、対策等はあるのかどうか教えてください。
管理部長。
葛西木管理部長。
はい、ライフラインのですね、強靭化というのはもう、とても大事なものであって、常日頃からですね、そこに取り組んでいかなければいけないものだと思います。その中 ですね、立山市ではですね、国や県も、お作りになってますけども、それを、参考にしながらですね、立山市の国土強靭化計画というものをそれぞれ自分の、自治体に合った形で作っていきましょうという中で、立山も同じように作らせていただいております。それに基づきまして、常日頃からですね、災害に強い、町づくり、インフラづくりというものに、各セクションで取り組んでいるところでございます。はい、その中でですね、万が一、災害が起きた、ライフラインが欠損したという中でもですね、これは元年の時の、話でもございますけども、電気が長いこと、通電しなかったというところで、それに関しましては、立山市 と東京電力のパワーグリッド、あと、NTT 東日本とですね、協定を結ぶ中で、立山市も相応の協力をしながら、早い段階でですね、復旧すると、立山市の場合は特にはそこまでの道路を警戒する、開けていくという形の中で、いち早く現地に入ってですね、復旧活動をしていただくという中で、少しでも早く電気とか電話だとか、そういうものの復旧を図っていただくというのも、現状としては、持っております。以上でございます。
瀬野隆夫議員。
はい、本市職員も派遣もされていると思うんで、実はですね、1月の7日時点でですね、およそ2万戸で停電、6万6000戸で断水、新潟市や上越市では液状化被害が発生していると。で、12日です、インフラ電気ガス水道の復旧の見通しを具体的に示していくことが重要と指摘されています。つまりですね、復興の見通しが12日経って、復興の見通しが立ってないって意味なんですよ、これ。で、私も19年の台風の時には1週間以上停電して閉校しましたけれども、あれだってね、数日ですよね、これに比べれば。でね、復旧の見通しを12日に具体的に示していくことが重要だって。それから18日です、3週間経ってますけどね、携帯電話大手4社オンラインの共同記者会見を開いてですね、道路が寸断され基地局に行くことができなかった、で、通行が可能になれば3日以内にでも応急措置で、通信の回復を目指すが、いまだ見通しは立ってないって言うんです。18日経って携帯電話大手4社使えないと、これが今現実なんですよね。ですから、そのインフラへの備えって言っても、破壊されるわけだから、それは相手のあることですので、理論上っていうか理屈ではどうにもならないのは重々承知ですけれども、そういうことが起こりうると、さっきから言ってるのはそういう意味なんですが、起こりうるので、そこに向けたリアルな準備はお願いしたいということです、ね。それからインフラの破壊についてですが、断水ですね、阪神・淡路大震災ではですね、3ヶ月断水したんだそうです、最長で。 東日本ではですね、約5ヶ月間断水。そうすると家が仮に残ってたとしても、5ヶ月間水が使えなければね、家になんか住めませんよね。まあそういうことなんですよね。だからいろんな意味で住めない状況になってしまう。まあそういうところは、きちんと、怖さも分析して対応の方もお願いしたいなと思います。それでは次にですね、ちょっと飛ばさせてもらって、自助に必要なものについてですが、先ほど答弁の中でですね、住宅耐震診断への補助について触れられておられました。これについてちょっとご説明をお願いしたいと思います。
建設環境部長。
大和建設環境部長。
はい、住宅耐震、診断費、補助金の内容について、説明させていただきます。この補助金、補助制度は、地震の際、木造住宅の安全に対する、市民意識の向上を図ることや、震災に強いまちづくりを推進することを、目的として、創設した補助金になります。市内に所有する、木造住宅の耐震診断を行う方に対して、耐震診断に要する費用の一部を、補助する制度でございます。この補助金の、補助対象となる住宅は、昭和56年5月30日以前の、旧、耐震基準に、基づいて、建築された、地上階数が2階以下の、木造住宅となります。また、補助金額は、補助対象経費の3分の2で、限度額は8万円となります。この補助金の、手続きに関しましては、担当課の、建築施設課で、内容や申請書類等の説明を、させていただきますけれども、まあ、申請書類の方がですね、耐震診断の実施計画書、登記事項、証明書、耐震診断の見積書、住宅の、平面図とか写真ですね、そういったもので、専門的な、書類があるためですね、申請する方がですね、まあ、ご自身で、書類を揃えるというのは、多少、難しい、ところがあるものでございます。耐震診断の見積書はですね、建築士から、出してもらうことになりますので、それ以外の、申請書類を含めまして、建築事務所の方に、ご相談していただくのが、いただいてですね、書類の方を揃えていただくのが、まあ、一般的な方法に、なろうかと思います。まあ、ぜひこの制度をですね、活用していただきたいと考えております。説明は必要です。
瀬野貴夫議員。
はい、わかりました。政府のですね、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループっていうところがありまして、この指摘です。このグループの指摘したのはですね、建物被害の軽減に向けてはですね、耐震化を進めるのが必至だって言ってる。ただしですね、多額の費用がかかるので、行政の手厚い補助が必要となると。それと注目しなきゃいけないのは、この石川県はですね、トップクラスのですね、補助制度があったんだそうです。だけれども、高齢化とか施工業者の減少で進まなかったっていう現状があるっていうんですね。ですから、こういう制度は非常にオープンにアピールしていただきたいなと思うわけですね。よろしくお願いしたいと思います。それからこれはまあちょっと時系列に沿ってですけれども、1日のですね、元旦の、地震発生直後からですね、デマとか根拠のない噂があったんだそうです。で、腹立たしいのが、その架空の住所から救助依頼があったとかですね、でこういうことも踊らされる人がいると。まあ、なんでそういうことをするんだっていう信じられない話なんですが、でここでもですね、ちょっとあり 指摘がありまして、ね、正しい内容であったとしても発信すると時間的にずれると、ずれがあると正しい情報にはならないというのもありますので、市民の皆様にはですね、安易に SNS 等で発信したり、または SNS を安易に信じたりしないということも身を守ることになるのかなというふうに思うわけです。まあ、流言は知者にとどまるって言いますけれどね、まあ、そういうことでお願いしたいと思います。それからですね、まあ、事情として必要であろうと思われることは、震災伝承施設っていう南三陸の 3.11 メモリアル、ここではですね、95通りのあの日の工夫っていうのが寄せられている。中にはですね、車中避難をした体験ではですね、ブルーシートをかけただけでね、暖かく寝られるとかですね、これは経験しないとわからないこととか、そういうものをちょっと情報として取り入れていただいて発信していただければね、いいのかなっていう気がします。それから蓋付きのタンブラーなんて、寒いところなので温かい飲み物なんかはね、いつまでも冷えませんとか、こんなこともコップでぐらいしか考えませんけれど、災害時ですから、でもそういうのも必須アイテムなのかなとかですね、そういう知恵もですね、発信していただければありがたいと思っております。それでですね、次にですね、これももう時間がなくなってやめますけれども、防災出前講座等でいろいろ訴えていただきたいと思うわけです。そうすることで、まあ大体でね、話を伺うってことは、意識に残ります。でこれからのですね、伝達方法としてです、まあ、こういうものがあるよっていうのを伝達するにしてもですね、こう言われてますね、不特定多数に向けて情報を送るですね、ブロードキャスト型、それだけではなくてですね、より地域性や個人的につながりを持つカスタマイズ型が有効になるだろうって、こんなことを言われています。それから有名な通販のジャパネット高田さんがおっしゃってましたけれども、伝えることで一番難しいのは伝わったつもりでいることだっていうんですね。で、実際に伝わるとどう変わるかっていうと、変化があるっていうんです。伝わったってことは変化があるってこと、で変化がないというのは伝わってないということなんだって、こんな話がありましたので、相手に伝えるっていうその方法もたくさんあるかと思いますけれども、やはり同じ苦労をするんであれば、きちんと伝わり方を工夫していただきたいなと思うんですね。そういうことでよろしくお願いしたいと思います。それから次に、自主防災会の地区防災計画の整備状況について伺いました。で、まだ出来上がってないということなんですけれども、私個人としてましてはですね、自主防災会っていうのは、まあ、共助としての側面がございますよね。それで要配慮者を近所が、まあ、認識して、いざという時には助け合う仕組みっていうのは重要ではないかと思っております。まあ、いわゆる災害弱者対策、これだけでも計画ができればありがたいだと思っております。で、そこでですね、調べていったところ、静岡県の富士市の防災富士っていうですね、先ほどもアプリの話があったように思いますが、各種防災情報を受信するアプリがあるんです、富士市の。で、素晴らしいところはですね、支援を要請できる機能がありまして、スマホで SOS 支援要請というボタンを押すと、事前に登録した支援者のうちに近くにいる人のスマホにその通知が届いて、この今度は助けを求める側の人の位置が地図に表示される仕組みになっているっていうんです。で、これはいいなと思って立山市でもですね、まあ、研究していただいて導入へ向けご検討願えればと思うんですが、いかがでしょうか。
火災危機管理部長。
はい、非常に新しいすごい情報をいただきましてありがとうございます。すいません、全然ですね、知識が足りなくて、そこら辺の、状況があるということを認識しておらなかったと思うんですけども、非常に面白い、システムなのかなと思います。まあ、 なんですか、毛嫌いしないでですね、どういうものなのかしっかりと学ばせていただきたいと思いますし、その中でまた同じようなものもまた他にもあるかもしれません。いろんな形 で調べる中で何がいいのかをしっかりと勉強させていただきたいと。で、必要に応じて、まあ、お金がかかるところですから、なかなかあれもあるんですけど、あれも欲しい、これも欲しいになっちゃっていけないんですが、いろんなもの欲しくなるんですけど、そこら辺はまた取捨選択しながらですね、取り込んでいきたいなというふうに思います。以上でございます。
瀬野孝雄議員。
はい、まあそうですよね、まあ、弱者対策、要支援者名簿を作りましょうなんて言っても、なかなかね、厳しいと思うんですが、こういう約束事として、もう事前にこう、ね、まあ、契約じゃないですけれども、約束が交わされて、アプリ同士で、ね、機能するっていうんであれば、しっかりと研究してだけはしていただければと思いました。で自分が住む家やですね、地域性としての危険度、6番目ですけれども、木密地域での大規模火災や津波被害が発生しました。で、そこの自分の自宅の危険度っていうのは測る必要が、客観的に測る必要があるんだろうと思うんですが、まあ、そういうことへ向けた取り組みについてはいかがお考えでしょうか。
葛西危機管理部長。
そうですね、火事ですよね。
いや、火事とか津波とか。
津波とか。
地域性。すいません。
あ、瀬野孝雄議員。
すいませんね、本質の方でも答弁はいただいてました。つまり申し上げたかったことはですね、自分が住む地域特性は客観的に知るべきだろうということを言いたかったわけです。簡単に言えば、海抜の低いところに住んでいる方がいらっしゃるとして、それはそのご本人がどれだけ危険度を感じているかということです。で、以前ここでその議論をさせていただいたときに、個人のものであって、そういうことは、まあ、土地だって何だって法的にね、侵害されるものではありませんので、余計なことも言えないっていうような、そんな失礼なこと答弁はなかったんですが、そうやって受け止められるような話でした。で、私がここで申し上げたいのは、その法的に合法か違法かということではなくて、もう少し、この現実的に、その、まあ、実質論で、そこは危険だったら危険だよねっていう、感覚を持つことが大事なんじゃないかって思ったわけです。で、まあ、ここからはですね、まあ、独り言だと思って聞いていただければありがたいんですけども、防衛大臣、前の防衛大臣の大学校長だったね、伊尾木部誠さん、私この人大好きなんですけれども、で、彼がですね、おっしゃってる内容をちょっと読ませていただきたいと思うんですが、アメリカの疾病対策予防センターについて語られた内容ではありますけれども、アメリカという国はですね、非常にロジカルで、まあ、論理的で、一つでも歴史上の前例があり、科学的に危険があると判断すれば即座に動く。日本は実感主義なため、実感がないと全て後回しにする傾向が強い。これでは後追い対応しかできない。その視点は災害大国としての日本のね、危機管理にも通じている。南海トラフも近い将来に起こり、甚大な被害も予測されているが、日本的後追い対応では悲惨な結果を招くだろう。必ず来るのだから、津波危険地域に住むことを禁ずるなどの事前対処を始めるべきだ。日本という国は想定外に弱い。で、この想定外にはですね、二重の意味があって、事態の激烈さと、日本の法制度に収まらないこと、まあ、そういうのが多いんだっていうことなんですね。で、本市でも崖崩れ条例だとか、そういうのがあって、ここに家を建てては危険ですよっていうのはあると思いますね。しかしながら、まあ、過去には必ず被害があったとしても、何年かの後にそこに家が建ち、そうすると、まあ、手出しする話ではなくなると。これは当然なんですね。しかしながらですね、例えば和歌山県の串本町 などはですね、事前の高台移転というのを進めています。これはもう、まあ、町として死者ゼロというのを前提に、南海トラフでは大変な津波が来るって分かってますから、で、海抜の低いところに町が密集してますので、そういう方針を取ったわけです。しかし申し上げたいのはそういうことではなくて、この串本がやったことっていうのは、まず幼稚園であるとか公共施設だとか病院だとかっていうのを高台移転させたんですね。だから当然これはお知らせはしました、市民にね、こう危ないから離れましょうということで。ただ順を追ってそういうことをやったわけですね。で、住民についてはまあ公共施設と同行で時間はずれても順次高台に移転させようっていう流れを作ったそうなんですが、で海の近くはまあ仕事の場でね、住むところではないよみたいなことでやったわけですよね。で、その公共施設が高台移転に伴って住民自らも高台の方に移転し始めたっていうわけです。つまり、まあ、高圧的な話でも何でもなくて、意識改革っていうのは行政としても汗かいていいんだろうって思うわけです。つまりですね、認識の共有、これはね、先ほども言いましたけど、法的な話ではなくて、ここ危ないよねってなった時には、そして今度は世代間倫理っていうのがありまして、その俺はここでいいよっていう人もいるかもしれませんが、その子供さんであるとか、ね、永遠とそこに住み続けるっていうのはどうなのかっていうものもありますので、ある時期にある程度の判断っていうのは求められるんだろうって思うわけです。ですからこの串本の高台移転などの制度も、この立山でも応用が効く部分もあると思いますので、ぜひお願いできればと、まあ、考えていただきたいということをお願いして質問を終わります。ありがとうございました。
以上で11番瀬野孝雄議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明2日から5日までは休会、次回は3月6日午前10時開会とし、その議事は一般議案および補正予算の審議といたします。この際申し上げます、令和6年度各会計予算に対する質疑通告の締め切りは3月6日午前9時でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。